平成21年、本日は、5月31日、日曜日、午前ので、もうお昼になってしまいましたけども、午前までしていきたいと思います。それで今日は、使徒の働き、一章からですね、見ていきたいかなというふうに思います。で、一章一節から見ていきます。テオピロよ、私は前の書でイエスが行い始め、教え始められた全てのことについて書き、お選びになった人たちに聖霊によって命じてから天に上げられた日のことにまで及びました。前の書ってこれはルカの福音書だったかなと思いますけども、でルカがルカの福音書及び、使徒行伝を書いたんですね。で、ここで、ここで、使徒行伝を書き始めてますけども、ここで、使徒に関してですね、これ十二使徒のことなんですね。一章二節に書いてある。使徒をイエスが選んだっていうことを書いてあります。で、この選びということは、キリスト教会の中で、一つの、覚えておかなきゃいけない用語であります。で、皆さんが、ある意味で体得していかなきゃいけない用語なんだっていうことを覚えてください。残念なことでありますけども、招きは全ての人あるかもしれないですね。でも、明らかに御言葉は、招かれるものは多いけれども、選ばれるものは少ないということを書いてあるってことを覚えてください。で、使徒たちが選ばれて、使徒は12人もいるんですけども、でもこれはイエス・キリストの福音を聞いた全ての人ではありません。で、福音書を見た限りですね、イエスの話を聞きに来てるんで、いろいろ一緒にパンを食べたりですね、なんとかっていう人はですね、4000人も5000人もいたんですね。これはものすごい結構な数いたん。みんな福音を聞いたんですね。でも、この中から、たくさんの人がいましたよね。でも、弟子がいた。で、弟子はどれぐらいいたんでしょうかね。12弟子はもっと多かったと思うんですね。100人ぐらいいたんでしょうかね。もっといたかもしれないですかね。わかんない。でも、これの弟子たちも、ある時に、振りにかけられちゃった。ヨハネの福音書の中に書いてあるんですね。ある時を境に、弟子の中からほとんど多くの弟子がその日を境に去ってったって書いてあるんですね。それは私の、血を飲み、私の体を食べるものであると、なんとかかんとかっていう言葉を聞いて、誰がこんな言葉聞いてられるかってみんな怒って去ってっちゃったんですね。その日を境に去ってっちゃった。これが聖書の言うパターンであります。で、招かれるものは多いんです。こんな多い。でも、最後に選ばれた、人は12人だったっていうことですね。確率で言うとどのぐらいですかね。100分の1ぐらいですかね。もっと少ないですか。ですね。で、そんなものだということを覚えてください。で、これは、聖書の中で良くも悪くも、はっきりとした真理なんですね。だから、ポイントは、我々は、キリストに招かれることは一つのことであります。で、レムナントに来るとかですね、よりによってきたって。でも、はっきり言いますけど、残る人は少ない。人数、弁解してるわけじゃありませんけども。弟子悩みしてでもですね、なんか、そういう感じですね。で、最近思うんですね、出会い来る人少なくなったなって、実感します。で、牧師がそれ言っちゃいけないんですけどね。ちょっといろいろ奉仕してると、ああ、風が強いなっていうふうに思います。だけど、ポイントは、残るものが選べるものだ。で、イエス様が追い出した人って一人もいないですよね。4000人いるけど、あんたはちょっと顔がぶっさか出てくださいとかね。ちょっとその声が気に入らないから、もう来週来ないでいてくださいって。イエス様はそう言ってる箇所ってないですね。いわゆるユダみたいに明らかに裏切ることをなんかバーッと狙ってる人も、十二使徒最後の晩餐までずっと彼を許してたっていう感じですね。でも、ある日を境に去ってくん。 あの、群衆も去ってって、最後にはね、こいつは十字架につけろとか、とんでもないこと言って、背果てになっちゃうんですね。で、100人以上いた弟子たちも、あの、こんな話いつまで聞いてられるかっていうふうに、去ってっちゃう。で、あの、イエス・キリストは最後にペトロに言いました。ペトロたちに。あなたたちも去っていくのか？そしたら、あの、ペトロはね、あの、命の言葉を与えますっていうことですね。彼は残ったんですね。で、残るものが選ばれたものだっていうパターンをどうぞ覚えてください。あの、そう言うとなんか、レムラント業界でそういうこと言うとなんか自画自賛的で、あの、ちょっと言いづらいんですけども、主の前に、弟子だったら弟子。で、残ったものが要は選ばれたものなんですね。私はそういうふうに理解しております。で、去ってっちゃったものは残念ながら数のうち入らないっていうことになります。だから、あの、そんなふうに、実は私も生かされて育ったんですね。で、あの、そう思ってます。だから、何があっても、あの、主の弟子として残ろうって、あの、ある時を、あの、を、頃を、あの、ね、一つの起点に、そう思えないました。しつこく残りました。あの、自分の飯を、あの、絶対引かない。で、私の飯ってなんか嫌な飯なんですね。あの、いろんなこう、観覧前経験者おかしいとかですね、あろうことかですね、神様は私に課した、あの、一つの試みっていうのはですね、あの、呼ぶは呼ぶで大変でしたけど、私の場合はですね、まあ、自分が育った神学校とか教会の中でですね、今語ってるメッセージだとか、あと、観覧前経験者とか、まあ、私がいたとこは、観覧前ではない、観覧中ですけどね。でも2段階経験説なんで、で、こう、で、そういう教会の中で、どこま、あの、神様が言われたメッセージ、今言ってるのはこういうメッセージをですね、ちゃんと語り続けろっていうメッセージだったんですね。で、喋り出したら、やっぱり、みんな怒り出しました。牧師で全然違うこと言ってるからですね。あの、怒る、それも怒るの無理ないなって。で、牧師怒るの無理ないなと思うけど、でも明らかにそう語ってるし、困ったもんだな。でもまあ、とどまれっていう感じでしたね。だから、で、追い出されちゃったらしょうがない、教会から。でもそれまで自分から、あの、辞めるなっていう感じだったんですよ。ひどいこと言うな。どうなんですか、一体、と思ったんですけど、案の定、散々、あの、ことを言われてしまったんですけど、最後に追い出されました、何年かの後ですね。ほっとしました。でも、とどまったんですね。でも、そして、とどまったら、こういう飯に入りました。で結局、あの、エレミアのね、今の飯ですね、いろんなことを啓示とかを与えられました。だから、あの、これは特殊なケースなんで、皆さん一般的には言えません。で、同じことをやれというのは言えないんで、ほとんど一般的には言えないんですけども、ポイントは、弟子はとどまるということであります。で、イエス様が追い出したってことはない。だけど、あの、ちゃんとその、示された場所にとどまるってことであります。吹き飛ばされちゃったり、いろいろ疑問を持ってきたりですね、あの、もうやめようかとかですね、今日はなんとかでちょっとなんか、あの、頭痛もするしとかですね、まあ無理して風邪ひいても出てこいとまで言いませんけども、あの、ポイントはとどまるということだというふうに思います。で、それが、結局は、このイエス様によって選ばれた十二弟子を通してですね、あの、神様の働きっていうのはですね、あの、ずっと広がってきました。で、要はとどまる。で、弟子として選ばれる。そこに大きなポイントがあるということをどうぞ見ていただきたいなというふうに思います。で、ですね。3節、イエスは苦しみを受けた後、40日の間、彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネでは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。ということですね。で、あの、ここでイエス様は、ご自分が生きていることをですね、確かな証拠を持って示されました。で、あの、これらの箇所を読んでいくとき分かることがですね、あの、一つ分かってくることがですね、足を楽にしていただきたいかなと、あの、 リラックスして聞いていただけたらいいかなと思います。あの、箇所を読んで、あの、一つ、気づくことは、主は、イエス・キリストは、肉体を持っておられた時も、復活して、あの、来られた時も、聖霊について語ります。で、聖霊の約束を待てというふうに語ります。これは事実なんですね。でも、一つはっきりわかることは、イエスがおられた時には、聖霊は下ってこない。で、聖霊がいざ下ってきてペンテコステ素晴らしいと思った時は、イエスはおられない。もちろん生きて、肉体を持って、あの、十字架にかかれる前にイエスもおられないし、復活してイエスもおられない。こういうパターンをどうぞ覚えてください。で、イエス様自身も言われました。私が去っていかなければ、約束の助け主は来ないんだ。って言ってるんですね。これは、あの、語りかけとか示しがあるかなというふうに思います。で、私の理解はこういうことであります。あの、なぜかっていうと、あの、他でもない聖霊っていうのはイエスの霊だからなんですね。だから、で、今までイエス様が肉体を持っていろいろ癒しをしたり、悪霊を追い出したり、同じような技、イエス様自身も助け主なんですけども、もう一人の別の助け主。で、それが聖霊なんですね。だからイエス、あの、聖霊は明らかにイエスの霊なんですね。だから、あの、今まで肉体を持ってなされた助けを、もっと大規模な意味で、同じような形で助ける方、これが聖霊という方だというふうに理解できます。で、こんな例がいいかどうかわかんないですけど、私は子供の時テレビを見てましたらですね、スーパーマンのテレビをやってたんです。見たことありますかね、昔の白黒の時代なんですけどね。で、スーパーマンは、パーンと空を飛んでですね、マント東がわーっと飛んでくるんですね。かっこいいですよね。で、やってるダンスはみんなこう、筋骨隆々でですね、顔も反則だったりしてですね、かっこいいんですけども。で、平日、スーパーマンって何をやってるか。平日は、クラーク・ケントっていう、確かニューヨーク・タイムズかなんかの新聞記者なんですね。冴えない男だったり、そういう設定なんですね。で、なんかメガネかなんかかけて、なんかこう、やぼったい感じ。いつも冴えないみたいな。だけど、いざという時はですね、スーパーマンとパーンと飛んでくるんですね。だから誰も気づかない。だけど、スーパーマンが出てきた時は、クラッケンとはいない。クラッケンとか、いた時はスーパーマンいない。で、なぜかって同じ人がやってるから。そういう感じです。で、そういう例が適切かどうかわからないんですけども、明らかに、聖霊がおられた時にイエスおられない。そういうふうに聖書は書いた。そうですよね。一緒に両方存在してる。あんまりそういうのはあんまり書いてないんですよ。これは明らかに語ってることがあります。聖霊は目に見えない形で来られてイエス・キリストそのものであるということであります。だから、皆さんが、かつて福音書の中で見た、盲人を癒したイエスの働き。または耳の聞こえない人を癒したイエスの働き。または、悪霊を追い出したイエスの働き。これは、皆、聖霊に対して期待できることができる。そういうことですね。でも、我々は、目に見えないものってわからないですからね。だからそういう意味合いで、見える形で現れて、福音書の中でわかる。こういうのなんだなって、焼き付けて、で、目に見えない聖霊も、こういうことされるんだなっていうふうに理解する。そういうパターンではないか。福音書って実はそういうふうに実は読むべきものなんじゃないのかなと、理解しています。で、3節ね、ご自分が生きていることを、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。復活したイエスを、は、このように示されました。同じように、どうぞ、我々は、今の時代、聖霊なる、となっておられた方が、生きた形で、我々を助けてくださる。で、数多くの証拠を持って我々を助けてくださるって、これは信じていきたいというふうに思います。それをちゃんと信じると、我々のクリスチャン生活もですね、いろんな助けとか、守りの中にあります。で、私は前も明かしたことあるかと思うんですけども、会社に仕事してないんですね。で、土日はおかげさまでお休みなんですね。だけど、土日忙しい。 あの、おかげさまで、土曜日はまた学びしたいですね。今日も朝話して、あの、すでに2時で結構な時間、土曜日は2時からやってたんですけどね、みんなで祈ってですね、もう1時間早くしたらどうかみんなに祈ったんですね。で、みんなに祈った結論はですね、もう1時間早くして祈ろうって結論は、またさらに忙しくなってしまいました。1時間。嬉しいことでありますけども。で、土曜日はそんな感じなんですね。で、でも、水曜日が祈ってったら、休みは取られそうな感じだったんですよね。でも、あの、上司がいいって言ったんだけど、なんか突然仕事が忙しくなったんで、あの、祈ったんですね。いいと言ったら休みは取り消されることはないんですね。で、皆さんにもお祈りをお願いしました。で、個人的なことで祈る、祈りお願いするのは恐縮なんですけども、これは教会にかかることからなので、あの、ちゃんと自分が休み取って、あの、原稿を書かないと、本を出すとか出版とかも10年も祈ってるけど、漢字の原稿ができないと本はできませんので、で、そのと祈ったんですね。したら面白いんですけどね、絶対休めないかなと思ったんですけども、あの、不思議な方法で神様は開いてくれました。上司で、あの、で、休みを、あの、ね、お願いして、で、その後、休みほとんどちょっと、半ば強引に取ったんですけどね。でして、朝から心配になりまして、祈ったんですね。会社から電話かかってくるんじゃないか。あの件どうなんだとか、お前よく休んだなとか、絶対かかってくるだろうなって。祈った。かかってきたら行かなきゃいけないし、でもこの方針もあるしと思ったりしたら、かかってきませんでした。留守録にしとこうかなと思ったんですけど。あの、留守録にも一件も入っておりませんでした。で、何を言ってるかっていうと、あの、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示さると。生きておられる、主が助けてくださるんですね。これ信じて祈っていくときですね、こっと無理めかな、ちょっと難しいかなっていうことも、あの、答えられちゃったりします。で、実際そうですね。だから今度は厚かましくですね、6月もまた同じようにですね、水曜何回かも、首にならない。ほとんどこれ首になりそうなんですけどね。でも、あの、神やって不可能ではないと我々、レムナントはみんな信じておりますんで、お祈りをお願いしてですね、あの、取っていきたいかなというふうに思います。でも、すごい不思議ですよね。だから給料、休みを増やしてほしいけど、給料を減らしても構わないからって交渉したんですけどね。その後ちょっと思い直して、一言祈り付け加えたんです。できれば給料は減らさないんで、休みますよねって思ったんでね。それ答えられました。休みは増えちゃったけども、給料減ってないんですね。すごい、ちょっと厚かましいかなと思ったんですけども、すごいですね。だから、いっぱい神様生きておられると思います。で、それが、まあ、休みが増えたって趣旨じゃないんですけど、まあ、神様、あの、イエス様はね、来て答えてくださる。そこが趣旨であります。そして、4節。彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。ということですね。で、バプテスマという言葉であります。これは横文字だからなんかわかりづらいですね。で、この意味合いは、浸すという意味であります。浸すんですね。だから水でバプテスマ。で、水のバプテスマを受ければ、当然水に浸されます。私は幸い神霊で洗礼を受けました。神霊って全身で。全身を水に浸すんですね。今でも覚えてますけど、西武線のね、江古田っていうところの駅の近く の教会で洗礼を受けたんですけども、そこの街道のこの辺りに小さなプールでもないけど、洗礼所があるんですね。で、そこになんか小さな水道とかついてね、8月ですね。よく覚えてますけどね。8月だけどちょっと水が冷たかったんですけど、そこで、白い衣を着てですね。で、牧師さんも白い衣を着てですね。して、洗礼授けてくれますね。青山豊って、私の名前は青山豊って言うんですけどね。バイブルネームはエレミアですけど、人間的な名前はそういう名前なんですけども。で、父と子と聖霊の名によってバプテスマを授ける。なんか3回勧められたような気がしますね。父と、ことは、聖霊ってなんか溺れちゃうので、してくれたんですよね。で、で、その時上がったらね、白い衣ではありましたけど、なんか、びしょ濡れになって、水に浸されたなって、やっぱり水が洗われるところに、浸されました。ちょっと、 男ではありましたけど、ちょっと恥ずかしかったですね。水に濡れた姿で出てくるのは。そんなことがありましたけども。で、浸すということであります。で、浸せば、例えば、紺色の染料に白い衣を浸せば、紺色に染まります。そうなんですね。で、精霊に皆さんが浸されるなら、精霊によって、染まるもんだっていうことを覚えてください。で、だから、皆さんが、生まれつきの性格そのまんまでクリスチャンになっても何も変わらないっていう、ずっと浸され方が弱い。だから浸されていったら変わるはずであります。なぜなら、白い衣も何度も何度も浸せば、紺に何度も浸せば、紺色が、に、染まり、落ちなくなってくる。別のものになるはずです。そうですよね。そのために浸すんだよ、ね。そういうもんなんだよ、ね。だから、我々は精霊によって浸され、精霊の性格って何て言ったんですかね。まあ、精霊に染まらなきゃいけないってことですね。うまく言えないですけどね。染まってくるはずだってことで、染まらなきゃいけないっていう、そういうしなきゃなんてことじゃなくて、現実に精霊に触れてくれば、その色が染まってくるはずです。ポイントは何かというと、精霊に触れるにどうするかというと、私は方法一つしか知りません。祈っていくことです。で、祈っていく人は精霊に触れ、で、精霊に染まります。で、残念ながら、これは理屈じゃありません。いくら皆さんが理屈言ってですね、私は精霊に染まってるはずだ、なんとかのはずなんだ、とか言ってもですね、感じる人は、印象っていうのは変えられません。この人人間的な印象を受けるなっていうのは言わなくても変わることはできません。これは分かるです。しょうがない、ね。いくら相手を言い伏せてもですね、全然精霊の香りを感じないっていうものはしょうがない。へりくつを言わずに染まっていくしかない。未信者の人いくら解きつけたら、あなた精霊の香り感じるでしょ。感じるはずなんですとかですね。いくら言ったってしょうがない。これはお一人一人が、精霊に触れていくしかないんですね。で、これ、そうすると、本当に精霊に触れて、変えられていくとき、これ理屈じゃないんですね。パウロは言ってますよね。キリストの香りっていうようなことを言ってますけども、精霊に触れて、で、染まってる人からは、精霊の香りを感じます。で、これは、理屈脱ぎであります。言わなくても感じるし、そういう感じでありますね。これが、意味があることであり、皆さんの性格も、性質とかも変わってくるはずであります。で、そうであるということを覚えてください。で、肉の働きはね、明白でいろんな、染みとかですね、怒りとかですね、争いとかいろんなありますけども、でも精霊の働きは明白であって、愛、喜び、平和、寛容、なんとかかんとかってますけども、これが、皆さんが染まっていくときに、自然に出てきます。特別教会行ったから教会用の顔にしようとかですね、お化粧もするけども、そういう顔にここからちょっとここで変身とかですね、そういうのはちょっと難しいですね、そういうの、そういうのも疲れちゃったりしますけどね、そんなことしなくったって、それによって変えられていきます。だから自然に出てきます。だから愛、喜び、平和ってね、だから、かつては自己中なものであって、自分のことしか愛してなかったものであっても、精霊によってだんだん人のことを愛せるようになります。で、皆さんも変わってきます。で、自分のことばっかりで恐縮ですけども、前は自分中心だったと思うんですけども、でも、神様のあれによって、他の人のために警告の働きをさせてもらっています。これは自分のためではありません。自分のことだけ言うならもう自分で精神分かった。それいい。他の人なら言う必要はない。言えばカルト扱いさ、そんなもんたまったもんじゃないんですけども。でも、明らかに神様言われているし、また、他の人ももちろん救われるべきであると思うので、私は自分の同胞である兄弟姉妹の奉仕の一として、一生懸命警告の働きをしています。で、趣旨はたった一つあります。別にこれで目立ってですね、名前を売り出そうとか全く思ってません。趣旨は、今の多くの御言葉が、別のものに変えちゃっているんで、一人でも気づいて、滅びとか裁きから免れるようにってございます。で、ペテロも同じこと言ってますね。使徒行伝の、ペンテコステの日で、3000の人が救われて、一人でも、この時代から救われるねって言ったのに、そうなんです。その時代から救われなきゃいけない。なぜなら裁きの時代だから。 ですね。で、ペテロの時も確かに裁きの時代。あの、キリストの十字架から40年後にはエルサレムは最後の一人まで殺されちゃったんですね。裁きが来たんとするから、あの、警告が正しいんですね。で、そんな気持ちはどこから来るかっていうと、これは自分からは来ません。自慢じゃありませんけど、自己中心っていうことでしたからね。でも、神様はそんなことを、だんだんだんだん、あの、聖霊によって内側に、あの、染み取らせてくださるんですね。そうすると、最初は付け焼き刃だったりしてもですね、だんだんだんだんなんか、あの、それが自分の、あの、性質の一部だったりするように変えられたりします。で、これがタットインであります。だからどうぞ、あの、バプテスマ、染み通るとはよく言えと思うんだってですね。我々は、あの、それによって染められていくときですね、あの、理屈無視に、抜きに、あの、まあ、神の形に変えられていく。ここをぜひ見ていっていただきたいかなというふうに思います。で、6節。そこで彼らは一緒に集まったとき、イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるんですかということですね。あの、国を再興するということをですね、覚えてください。で、あの、イスラエルの国を、イエス様があられて、そして、聖霊が下るときに、この国を再建するんだというふうに、あの、思ったんですね、弟子たちです。これは、あの、意味のある言葉だと思います。選挙なんかでね、この国を再建するとか言いますけども、で、国とか、都、また、神殿を再建するっていうのは、旧約聖書で、あの、何度か言われていることであります。ネヘミヤ記は、エルサレムの町を、エルサレムの都を再建する話だ。エズラ記は神殿を再建する話だったんです。確かそうだったと思うんですけど、あの、そうですね。他にも、そんなようなことがね、旧約聖書の中で出てきますよね。神殿を再建するとかですね。だから、国を再建するとか、都を再建する、神殿を再建するっていうのは、あの、聖書の中は一つの、あの、一貫したテーマなんです。で、なんで、エズラとかネヘミヤの時に、あの、再建するかっていうと、エルサレムの人々が、最後の一人まで、最後の王様が、に至るまで、バビロンに連れて行かれちゃった。で、バビロン捕囚されちゃった。だから、バビロンから戻ってきて、都を再建したんです。これは型であり、例えであります。なぜなら、世の終わりにも、あの、バビロン化って起きるんです。なぜなら、黙示録でバビロンって名前が出てきますからですね。イエス様の時も、ある意味では、バビロン化した時代だったかもしれない。あの、いろんなね、あの、教えも、立法学者、パリサイ人の教えも、かなりおかしなものになってるんですね。でも、それを再建すると言いました。そういうことなんですね。で、これは、あの、実際にこれは、成就しました。あの、ユダヤ教の教えはかなりおかしくなったんですけども、でももう一回戻って再建したんですね。人類史をはじめ、またイエス様の福音書の言葉、またパウロとかですね。正しく聖霊によって、あるべき姿に戻った御言葉っていうのは、福音書等を通して与えられたんですね。これは再建の時であります。で、これは一つのパターンであると、型であるというふうに思います。なぜなら、世の終わりにも、あの、バビロンという名前が出てくる以上、バビロン捕囚ってあると思うんですね。で、これはあの、再建というあり得ると思います。だからどうぞ、何を言ってるかというと、明らかに聖書が語っていることは、世の終わりの時も、キリスト教会はバビロン化する、バビロン捕囚って再度行われるというふうに理解できます。で、具体的な世の終わりのバビロン捕囚っていうのは、アメリカを起点とした、あの、おかしな神学、おかしな霊に、全世界のキリスト教会に飲み込まれていっちゃう。これがあの、バビロン捕囚じゃないかなと思います。まあ、旧約の時代はバビロン捕囚ってね、王様も、大臣もね、一般の人をみんな物理的に連れてかれちゃったんですけど、そういう物理的にアメリカに連れてかれるわけじゃないけど、霊的に信仰的に、教理的にですね、霊的にバビロンに捕まっちゃうって、そんな感じですね。ポイントは、そうじゃない。で、ベニヒンのね、話がさっき、証にもありましたけど、ベニヒンなんかまさにおかしな例でありますね。で、聖書の暗号を皆さんに、ね、紹介しましたからね、あの、スノベっていうホームページに聖書の暗号の、ページをアップしましたんで、お時間があったら見てください。で、そこに出てくると思います。アメリカは666バビロンであるって出てくるんですね。だから、世の終わりの、あの、バビロン捕囚ってアメリカを通してくるんです。これは我々はあの、聖書の暗号を見なくてもそのように理解してたんですけども、聖書の暗号はそれを補足しているというふうな だから季節してまさに全く同じことを言ってたんですね。だから皆さんそのように理解するのは正しいんですね。でアメリカによってすごい恵みが来るんじゃなくて、逆にバビロン化されちゃうんですね。だから回復、再建、国の再建ってどういう形でいくかというと、そういうバビロン的なものを追い払って、いろいろ駆逐して、そして正しい方向に戻っていく、それが回復であり、再建であるというふうに理解します。だからアメリカ由来のものって、まあ、カンナーマイ・ケケスもそうですよね。あと、まあ、ヤベツ・リヌイなんかもそうでしょうし、まあ、おかしな変な第三の波のリバイバルもそうでしょうし、そういうみんな、教会なんかを追い出していくということがポイントではないかと思います。で、せめぎ合いがあります。さっきのお話でもね、ありましたように、せめぎ合いがあります。だけど、再建することにポイントがあります。ここでイエス様は再建のことを言われたとき、そんなことは起きないなんて言っておりません。いつかとかそういうことは、決められないけども、でも再建することにはもちろん見込みはないと言ってないんですね。じゃあ逆に聖霊によって力が与えられて書いてある。だから再建のことを考えることにポイントがあります。どうぞ。我々レムナントはそれを示されております。でほとんどね、獣の国はアメリカだって言ったらほとんど基地外扱いでありましたけども。でも、だんだん暗号とか見るとあり得るかなっていう感じで。引かない。で、教会の上の人に聞くと、多分、それは、これはカルトって言われるでしょうけど、それは承知の上であります。それ一般的にみんなそう言うだろうと思うんですね。でも、それはイエス様の時だってそうだったんですね。でも、おかしなことを指摘しなければ、再建はありえないんです。だからどうぞ、皆さんが目が開かれたなら、このことにポイントがある。で、レムナントは、それを、追っていくことに、重荷を持っています。で、このことに、御心を感じたら、ぜひ、手伝ってください。で無理とは言いません。なぜなら奉仕っていうのは自発的なものだからですね。で自ら捧げるって言葉は旧約聖書ありますけど、そういうものなんですね。だからどうぞ、ただそういう場とかレムナントはこういうスタイルで行くっていうのは明らかに示したいというふうに思います。でその中に恵みがあるだろうと思います。絶対あるとかまではちょっと確定的なことは言えないんですけども、だろうというふうに思います。だからどうぞこのポイントを見ていきたいというふうに思います。で最後の8節、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるときあなた方は力を受けます、そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土及び地の果てにまで私の証人となります。でこれこの場所ですよね。これは海外宣教とかでよく使われる言葉なんですけども、もちろん海外宣教でこの言葉を使うことは別に間違いじゃないですけど、ただポイントはエルサレムではどこかっていうとですね、これ異邦人の都ではありません。異邦人のね、都のニネベだとかですね、アシリアのニネベとか、またはバビロンとか、そこで承認になると書いてない。またはロンドンだとか書いてない。じゃなくて、エルサレムって、これは神の国、神の民のユダヤの中心地であります。今で言えば、キリスト教の中心、プロテスタントの教会とかですね、そういうところであります。とか、ユダヤもそうですね、ユダヤは、ね、北イスラエルと南ユダとかですね、これは神の国の中心であります。イエス・キリストもユダのもあれですね。で、サマリアはこれ北イスラエルの首都であります。だから、ポイントは何かっていうとですね、この再建とかですね、神の働きをイエス様が少なくともこの使徒行伝で言ってるときには、まず、神のための、ところへ行って、そこから神の働きを始めろ。またそこを再建しろということを明らかに言ってるんであります。でそこをどうぞ覚えてください。だから我々は聖書の順番に沿っていきたいというふうに思います。で、まず神の民の方へ行く。今のキリスト教会だとプロテスタント、カソリックのところへ行く。でそこでここは違うぞって言って、ここを再建しましょうとかいろいろ提案したり、そういうことがあります。そこにポイントがあるかなというふうに思います。そういう感じなんですね。で、そこで証人となっていく。イエス・キリストはこう語った。イエス・キリストの、教えはこうだということですね。だから、ささやかながら我々は黙食のセミナーをとりあえずやってます。今のほとんど外に対しての窓って、こう、外部的な働きってほとんどこれだけなんですけども。で、これはまあ、ゼロよりはいいと思うんですけど。で、言っていることは、この線であります。エルサレム、ね、ユダヤ、サマリアの全土。要するに、我々で言うと、キリスト教会のど真ん中へ行ってですね、ここは違う、再臨の教義違うぞ、正しいのはこうだ、言っていくことがありますね。で、おかしな、第三の波、おかしな例だ。 ベニヒンは実はこれ悪霊だって聖書の暗号言ってるっていうの、そういうことであります。だからどうぞ、聖書のパターンに乗っ取ってるというふうに思います。だからどうぞそのように考えてください。で、我々も初めからそんなことを全て理解したわけじゃありません。今日もなんか話ありましたけども、府中の駅前で前は、ミシンジャー相手にロボ伝でやっておりました。何ヶ月も1年はやったのかな。誰も来ませんでした。ユダヤ、サマリアの、エルサレムユダヤ、サマリアの全土じゃなくて、いきなり地の果てとか、異邦人の方行ったんですけどね、ダメでした。で、でもセミナーやったら、まあ、それなりに、そんなすごい宣伝してるわけじゃないんだけど、それなりの方が来られます。明らかに、少なくとも、あれの教会に関しては、明らかにこっちの方で飯があるかなと思います。だから、どうぞ、主の語られた、この順番ですね。これは我々は見ていきたいかなと、そんなふうに思います。ね。